ご機嫌よろしゅうございます。今日もよろしくお願いいたします。まずはいつものお約束から。私の配信はどんどこどんどこ道それていきまして、ファンタスティックな話になってしまいますが、それらも含めて楽しんでいただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。前回の良きかな良きかなへのご感想のご紹介です。まずは恵子先生、配信を聞いたすぐ後にお弟子さんからぜんざいとお餅の差し入れがありました。こんな偶然あるのですね、というメールでした。こんな偶然あるんですね。ありがとうございます。次、あっちゃん姉ちゃんです。お手前は同じ所作でもその人の個性が出る、その人らしい良さとともに歪みのようなものが先生には垣間見えるのでしょうね。教わることで気づき、正すよう努めることでますます心身ともにその人らしくなれるのでしょうか。日本の習い事には道、道の漢字がつきますが、この道はどこに通じているのかしら。教わりながらお仲間と共に楽しくその道を歩んでいけたらなと思いました。細やかで優しいあっちゃん姉ちゃんのメールです。ありがとうございました。道のつく習い事は、まあ、学習塾などでの英語とか数学とか、まあ、ピアノのレッスン、お教室、塾などとは違います。例えば先生はお手前の手順の間違い等はあえて指摘しない場合も多くあります。特にうっかり間違いとか癖にならないであろう間違い、また拝見している人に影響しない間違いなどはそのままスルーすることが多いです。手順を指摘するよりも大切なものがあるときっと私たちは、先生たちは思っていると思います。手順というようなことで言いますと、先生というのはその人が手順を間違える1秒2秒ほど前には、あ、次間違えるかなと分かるものです。息を合わせているのかもしれません。あっちゃん姉ちゃんがおっしゃるように、お稽古でますます心身ともにその人らしくなるとは、スーッと素のままになる、2、3歳の子供の頃のように自信を持って気高く伸びやかに、ただ一心に無心に集中する心地よさを味わいながら、心の塵に松風ぞ吹くというように、どうぞ気楽になって、気楽にじゃない、身軽になってほしいんです。そういう思いでいっぱいの先生たちですので、お茶においては学ぶにあたってのカリキュラムのようなものは無理があるかなと私は思っています。人によって険しい道を選んだり、なだらかな道を選んだり、駆け足だったり、道草の多い回り道だったり、それらも好みや個性だとすると企画に収める方が少し無理があると思うんです。企画に収めるその意味がないと 思えてなりません。そこに指定の先生と生徒の信頼関係がなければ、よそ目にはエコひいきに見えたり、誰かにだけは厳しくしてるなと見えてしまったりします。そうした批判等々をまるっと自問自答しながら、反省等を重ねながら迷い迷い、おそらく亡くなった王先生も飲み込んでいらっしゃったのだなぁとつくづくこの頃思いおります。先生というのは教えながら学ばせてもらっているのですね。ありがとうございます。次、幸子ちゃんです。同い年の幸子ちゃん、実に誠実に娘として人の道を歩んでいらっしゃいます。その忙しさの中、美しいお手紙を、わしのお手紙を頂戴いたしました。配信を聞きながら、私たち日本人に備わっている愛の心をみんなが受け取ってくれることをいつも願っています。勇気ある配信をいつもありがとうございます。こちらこそ、幸子ちゃん、いつもありがとうございます。では今日の本題です。先日見るともなく朝のテレビのワイドショー、何かをしながら見るともなく聞いていたというか見ておりましたら、海外のおそらくドイツだったかの話題として、あえて真っ暗闇にした店内でご飯を食べてもらうレストランの話題の様子が出ておりました。お椅子までは座らせて、手をつないでいってもらって座らせてもらうけれども、ナイフとフォークすらもどこに据えてあるのかも見えない、手探りの真っ暗さです。しょっぱな私は、何が面白くてそんなお調子松なことをしなさるんかねえと、少し不愉快な感じになっておりました。その食事のあと、お客様にインタビューしてました。お客様は何を食べているのか全くわからなかった。とっても不安だったので、いつも以上に会話を大切にする感じになっていた。というのがお客様の感想でした。実はそのレストランのオーナーさんは、視覚障害者でありました。目に障害があって見えないということでなのかもしれませんね。働いている人の中にも視覚障害者の方がいらっしゃるということでした。料理人さんは障害を持たないシェフなので、きちんと美しく色とりどりに一皿一皿盛り付けてあります。ただしその店内は真っ暗なので、お客様にはその食材も盛り付けも全く見えないのです。つまりお客様に目から入ってくる情報を与えないということですね。レストラン側のお話です。我々視覚障害者は目が見えないというだけではないのですと。我々が何を楽しみ、何を感じているのかを皆様にも知ってほしいのです。というお店でした。そうした経営者の思いの完全予約制のレストランのテレビの番組でした。お茶事、お茶の一連の流れの中には、絶対ではないんですけれども、ご飯を頂戴する時間があります。その時 にはすっかり閉め切ったお茶室ですから、薄暗く、まあ、お天気によっては暗い暗い、ちょっと見えないじゃないのと言いたくなるような色のない白黒の暗がりとでも言いましょうか、そうしたお部屋でご飯をいただく場合が多いです。例えば卒宅の西塚さんのお料理だと、特に色美しい盛り付けも楽しみの一つですから、ああ明るいところでこのお料理を見たいなと、必ず残念な思いも一緒に味わいます。その一方で、おぼろげにしか見えにくいお料理を、粗相のないようにお箸を上手に使って、料理人西塚さんのお心まで味わい尽くすかのように集中して、ゆっくり大切に口に運びます。目で見えにくい分、匂い、箸の感触、舌触り、歯ごたえ、まあ両の手、手のひらから伝わる温かさ、冷たさ、また音、器の感じ、そんなような見えない分補うその他の感覚が研ぎ澄まされて、それに呼応するように、先ほど前まで見えなかった茶室のさまざまな様子などもやがて見えるように、目も一緒に覚醒します。五感が一斉に研ぎ澄まされます。そうしたお茶事の中でのご飯なんです。その中でいただくお料理については、この食材は何なんですかとか、どんなふうに調理してもらっているんですかっていうような、そうした質問はしてはならないことになっています。まあ、してはならないというと決まり事のようなんですが、そういうことではなく、そうした疑問までも今日のお茶事から持ち帰る、まあ余韻のような、お茶事の、今日のお茶事の大切なお土産の一つなんですね。疑問は連客様たちとのお話の中ですぐに解決するかもしれませんし、3日も4日もそれ以上にずっと疑問のままで心の隅に、頭の隅にあるかもしれませんが、答えというものは一番その人にとってふさわしい時にほいと渡されるように、答えはやってくるもののようです。その答えに感動し感謝している自分がそこにはいます。それが考えるということかと思ったりします。考えたり調べたりすることをしないで、即他人さんや機械に答えを求めようとする今時です。そうした簡単に手に入れた答えは、三歩歩けばもう忘れてしまいます。身にはつきにくいかと思います。先ほど茶会から持ち帰るお土産という話をいたしました。茶会から持ち帰るものは、お菓子をいただく折に頂戴した黒文字、まあ菓子用紙ですね、と黒文字と自分の出したゴミだけだと聞き覚えております。お茶会から持ち帰るお土産は黒文字とゴミだけだよと聞き覚えております。それがその日のお土産なんですね。先日ゆうじくんのお稽古の時、ゆうじくんは今手にしたお菓子の小さな紙くず、包み紙 くずですねを胸元にしまい込もうとしました。ここがゴミ箱よと伝えたものの、私はハッとしました。彼は今までずっとうちのゴミ箱のありかを知らなかったんですね。自分の作ったゴミくずは当たり前に持ち帰っていたんだと思います。自分の作ったゴミくずは当たり前にお稽古のみんながそうするようにゆうじくんも持ち帰っていたんだと思います。お稽古ではみんななぜかそうします。サッカーの日本の応援団は最後にゴミまで片付けて帰ったと、最近とっても世界の話題になっていると聞きました。もしかしたら日本人の DNA の中にはゴミはちゃんと持ち帰るものとなってるのかもしれません。ちゃんと持ち帰り、改めて確認して捨てるもの、まあ分身のようなもの、そんなような感覚があるのかもしれません。日本人にはあるのかもしれません。もういくつ寝るとお正月ですね。年の瀬にはいつも思います。一年また一年と区切りがあるのはいいことですね。仕切り直しができやすい、ありがたいことだと思っております。年末この頃の男の掛け物にはブチとおかけになるお稽古場が多いものです。ブチにこの一年を過ごせましたという感慨深い思い、また来年も無事に過ごせますようにという祈りのような思いでしょうか。無事とは本来は無心に物事に当たることだそうです。無事とは無心に物事に当たることだそうです。お正月には習いとして何か一つでも新しいものを身につけました。靴下でも下着でもハンカチでも構いません。何か一つ新品のものを身につけて、新たしき年の初めを無事にお迎えくださいますようにお祈り申し上げます。今日もありがとうございました。ごきげんよう。